マタイによる福音書17章を開いてください。午後に17章を1節ずつ見ていきますけど、今朝はこの20節ですね、20節と21節に注目します。よろしいですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。21節見てください。あれ、ないですね。下をご覧ください。この下の欄でこの21節としてと書いてあります。すごく小さな文字なので読みづらいかもしれませんが、これが21節です。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければ出ていきませんと、このように、今日は20節と21節ですね、この上の方にはないですけど下の方にありますので、それも取り扱っていきたいと思います。でここのイエス様の言葉は、イエス様と3人の弟子が高い山から降りてこられた時に、麓の方で、悪霊に疲れて、でも悪霊って言ってもその転換を通してその悪霊に疲れていた子がいてですね、男の子がいて、で、それを出してもらうように、悪霊を追い出してもらうように父親が弟子のところに、その麓の方で待っていた残っていた弟子たちの方にお願いをしたんですけれども、悪霊は出ていかずにこのように暴れ回っていたというけれども、イエス様がそこで非常に嘆かれて、この不信仰な曲がった時代だと、いつまであなた方に我慢しなければいけないのかとこう言われてから追い出されたんですね、悪霊で元に戻りました。でその後で弟子たちがこっそりと、なんで私たちは悪霊を追い出すことができなかったのでしょうかと聞いた時に、イエス様が答えたのが今読んだところなんです。信仰が薄いからだと。しかしからし種のほどの信仰があるならばこの山にここからあそこへ移れと言えば移ると、できないことは 何もないよと、あなた方にできないことは何もないよと、このように言ってるんですよ。で信仰が薄いと言ってもですね、からし種のほどの信仰があればって言ってるんですね。からし種って改めて私調べました。そしたら後でご覧になってもいいですけれども、この今私写真をここに添付してるんですね、この原稿に。そしてですね、針、いわゆる縫うため の裁縫するための針ですね。でそれが置いているんですよ。でその針 その太さっていうか、それと変わらないぐらいの大きさです。1ミリあるかな、ないかなぐらいの小さいものがありさえすれば山動けと言ったらその通りになるって言われてるんです。信仰が薄いというのはこのからし種のような小さな信仰さえもなかったということなんですね。でここからね、とても今日は大切な話をします。信仰というのは自分の心がこの信心深くなっているかどうかではないんだということなんです。この日本という土壌にいますと、私がよく思い出すのは自分がバイトをしてたんですね、スーパーマーケットの魚鮮魚部門で。で2月ぐらいになるとイワシが売られるんですね。でイワシの頭も信心からという言葉があります。で信仰という言葉を聞くと、そっちの信心のように受け止めて、で私には、このようなことは恐れ多くて信じることはできないという言葉で、信じるという言葉を使っているんですが、 どうもそういう意味ではないことが、からし種のほどの信仰があれば山を動かすことができる、何でもできるって言ってることとは違うんだというのはよくわかると思うんです。自分がどれだけ信じることができるかの能力ではなくて、山を動かすことのおできになる神の能力の話をしてるんです。自分がどれだけ信じていることができているかということではなく、何でもおできになることのおできになる神と波長が合っているかということなんですね。例えば皆さんが今スマホを持っていらっしゃる方が多いかと思います。まあ、スマホに限らずずっと昔からそのラジオにしても何にしてもですね、そこでそれを使うことができるというのは波長ですね、周波数が合ってるかどうかですよね。全てがこれにかかってますね。私たちがどんなに一生懸命頑張っても何もできないものを、その波長が合ってさえすれば、自分ではなくてその波ですよね、その電波が来ることによって私たちはその便益に預かることができるわけであって、私たちが神様と心を一つにしているかどうかということで、神様がその山を動かすことがおできになる、自分ではなく神を信じるというところに、この信仰というのは成り立っているわけなんです。ある人が信仰をこのように定義しました。神により頼み、従う姿勢を持って神の声を聞く。信仰というのは神の声を聞くことです。声を聞いてるんです。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神のキリストについての言葉によるのだと、こう聞くことから始まって聞いているんですが、ただ単に聞こえるとかっていうことではなくて、その頼りにしている人の言うことを聞いている、真面目にその言っていることを従うつもりで聞いているっていう感じなんですね。山登りをするとします。道に迷います。もう本当に自分の命がという、少し死ぬかもしれないという思いもよぎったりします。その時にもう夕方なんか午後下がりになって、こうね、このままだともう山の中で夜を過ごさなければいけないような時に、その地元のおじいさんが山道を歩いていました。どうですか。おじいさんに頼ってその彼の言う通りに歩いていき、麓にまで降りていくことになるわけなんです。聖書には信仰についてこう書いてます。ヘブルの11章2節、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。そのおじいさんの例に例えるならば、山から降りたいと願って望んでいることが必ずそうなると安心してついていってるわけです。どうですか。でそこで愚かなことしないよね。いや、ここはこっちの方向だから、いやそっちの方行った方がいいんじゃないですか、このおじいさんのこと言ってることは信用できない、ね、いや私頑張れるからここまで来たらもう大丈夫ですって、愚かだよね。もう頼り切っている状態というのは、この降りたいと望んでいる事柄がによって安心してるんですよ。保証って書いてますね。この望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるっていうのは、もう降りていった状態をもう目で見てるかのように、確信してるんです、ね、わかりますよね。もう地元のおじいさんですから、もうそこの麓の登っていく入り口のところまでね、出入り口のところまで行くっていうことはもう目に見えるようにして歩いてるわけなんです。でこれが信仰なんですね。で、あるクリスチャンの学生と無神論者の大学教授の、これアメリカの人が多分作ったと思うんですけれども、神は死んだのかに似たような動画があるんですね。 あの映画あるじゃないですか。あのクリスチャンの学生がいて、そして無神論の大学教授が、まあ、いる、まあ、これ実際の起こった話かどうか分かんないんですけど、これ対話が続くんですよ。で、大学の教授の方が見てもいない神をどうして信じているのか、いかに非科学的かって話をするんです。で、まあ、いろんなこう話をね、こうダーッと言って、もう彼のことを恥ずかしめるようなことまで言っていくんですけれども、で途中からこう話をですね、切り替えていくんですね。そして彼は言いました。この中で、この今いるこの他の学生たちの含めてですね、この教室の中で、この教授の脳みそを見たことのある方はいらっしゃるでしょうか。うん、今笑った方がいらっしゃいますが、笑い始めたんですよ。書いてあるね、この動画続く。で、この大学の、この先生の言われることに従えば、見たことのないものはないということになります。ということは、この教授の脳みそはないということになります。ということは、この教授が言っていることの全てが信用できないことになりますね。で、このようにですね、信じてるんですよ。あの、見てないのに当然のことのようにして信じています。私は何も信じていませんと言っている人も、実は信じながら生きているんです。目に見えないものを見るようにして信頼し、期待しているから人は生きることができるわけなんです。神はいないとまで言っている人も、事実何かを絶えず瞬時瞬時信じながら生きています。で、私が新しく信じたばかりの時に、まあ、もう1年2年しか経っていない時にですね、大学にクリスチャンの集まりがあったんですね。その先輩のクリスチャンがこの示してくれたことがとっても心に残って、すごく自分の信仰の助けになったんですね。何かというと、彼は消しゴムを持ってましたですね。で、消しゴムを持って、でそしてそれを机の上にこう落とすわけですけども、その前に、この消しゴムが落ちる落ちる落ちることを信じます、落ちることを信じます、落ちることを信じますってやりませんよねと。落ちるでしょ。で、こっちの方が信仰ですって言ったんです。イエス様が主の祈りの、まあ、そのことを話される前にですね、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません、彼らは言葉数が多いことで聞かれていると思っているのですと、ね、でこのように、この信じます信じます信じますと、このように念じて頭の中でなんかそういう信じる状態を作って、それで信じるっていうことではないんですよ。それはこうなるでしょうって、ね、確信してるんです。安心してるんです。信頼してるんです。そうやって信じて生きて祈っていくということなんですね。で、同じようにして私たちは神の慈しみ、良さを信じて、どんなことがあっても全てのことを働かせて、神が益にしてくださる、善にしてくださることを信じていくわけなんです。全てが神の御手の中にあって、私たちが願うこと、思うことの全てはるかに超えて、行うことのできる方を期待して信じていくんです。だから、恐れとか不安とか苛立ちというものがそこにおいてはないんですね。先ほど読んだ詩編の37編の7節にこう書いてあります。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や、悪意を遂げようとする者に腹を立てるなと。不安になったり怒ったりですね、でそういう妬んだりとかですね、そういうことが神へのそういう信頼があれば消え去っていくわけですね。先ほど歌いましたね、恐れの奴隷ではなく神の子だと。で、このようなものです。そしてもう一つですね、信仰について話させていただくと、賜物という側面があるんです。何かというと、神、信じるということさえが神から与えられているものだっていうんですね。ローマの12章の3節にこう書いてあります。 むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと。だから神が各自に分け与えてくださった信仰の計り、だからこう測ってね、あなたにはこれだけあげるよと、あなたにはこれだけあげるよと、であなたはこういうところにおける信仰が与えられてるよって、ね、このようにして分け与えているわけなんですね。だから自分が意識していることよりもすでに行っていて意識してないで行っていることの方に意外に自分の信仰が生かされている場合が多いです。言われるまでもなく行っていることなんですね。でルカの17章の9節にこう書いてます。しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと。なすべきことをしただけですっていうふうに自分が言っている内容のところに実は信仰が働いてるんです。それだけ身近であって、それだけ当たり前であって、そしてその時に自分を誇るっていうことはあまりにも愚かアホらしいことがよくわかるでしょ。何言ってんですかって、これが恵みなんです。恵みなんです。恵みだからこそ誇ることができない信仰の原理が働いていて、自分を誇ることがないように神様がなされているわけなんですね。このように自然に働いているものだから、信仰によっていろんなことをすることができます。で信じるっていうことは、先ほど言いましたように神に限らないんですね。この人を信じるとか物を信じているとかいろんなことを信じているっていう、例えば夫婦の間はどうでしょうか。一つのことを成し遂げるときにですね、信頼関係があれば大きなことをすることができるんですよ。けれども信頼関係がなければ何一つ行うことはできない。どんなに小さなことにも前に進まないんですね。疑い深くなって、何か他のことを企んで考えてるんじゃないかって疑っちゃうわけですよ。だから何かしようと思っても全然ちぐはぐで、ね、あと誤解を生んだりとか、あと止めてったりとか、すごい小さなことですよ。例えばこのコップがこっちに移るだけのことみたいなこと、これでさえがですね喧嘩になっちゃったりするわけでしょ。でも信頼関係があればこんなことどこからかね、もう世界を動かすことができるような、ね、こう用いられる夫婦だっているわけじゃないですか。何でもすることができる。でこれと神は似てるんです。神との協力者として、神に信頼して調和が合っているならば、ものすごいことをすることができると同時に、神への信頼がなければ何やっても空回りなんです。心が主につながってないと、ちょうど穴の開いた袋に水を入れていくようなものであって、いつまでも溜まっていかない。でこのように極端、自分か神から離いえ私から離れては何もすることができないとイエス様は言われました。でも私を通してならば何でもすることができるって言われました。この両極端なんですよ。でこの山のふもとにいた弟子たちですね、不信仰に陥っていたということですが、なんで不信仰に陥ったのか。まず一つはイエス様がいないという単純な現実ですね。3人の弟子たちだけが上がっていって、自分たちは残されていて、イエス様はいないという前提でなんか心がもうこう動いていってしまったわけなんです。でもですね、イエス様は弟子たちに権威を与えておられました。ご自身のマタイの10章の1節に、十二弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出してあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであったと。物理的にはおられなくてもいらっしゃるんです。そして権威を行使することができるようにしているわけなんです。だからここにイエス様がおられるかどうかという思いがいつも私たちは試されているんです。で、おられるというところからふっと忘れてしまって、いるときにですね、 からし種のほどの信仰もどっか飛んでっちゃうんですよ。で、これが一つ目で、二つ目は悪を見つめすぎてしまっていたということです。この悪霊がこの子の中を通して暴れ狂っている。火の中にも落ちた、水の中にも落ちた。でこれを目の当たりにしていました。で実際にこの悪霊の働きっていうのは、まあ、今普通に生きてたらあんま見ることはないと思うんですよ、こう顕著な形では。でも世界の中では、まあ、日本の中でもありますよ、 あるんですね。例えば沖縄の兄弟姉妹と会うとですね、ユタというのはこのありふれていて、もう本当に超人的なことが起こったり実際しますですね。でそういうものを見つめ続けているとですね、本当おかしくなっていっちゃうんですよ、普通の人も。でこれをこの悪の力を見てっていくと神の力が見えなくなっていくというものがあります。先ほどね読んだところですよ、この悪者に対して腹を立てるなと、妬むなという言葉があったでしょう。ヨハネは言いました、第一ヨハネの4章の4節で、あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものより偉大だからです、もっと力があるんだよと。そしてパウロが悪には疎くあってほしいと言ったんですね。このローマの16章の20節です。なお私が願うのはあなた方は善には悟く悪には疎くあることです。平和の神は速やかにあなたの足の下でサタンを踏み砕いてくださいますと。サタンを踏み砕くほどの権威と力を神が与えてくる、この平和の神が与えてくださるんですね。で、なんでかって言ったら愛されてるからなんですよ。愛していることを示して、そうやって示してくださる。このフィラデルフィアの教会にもイエス様こう言われました。見よ、彼らをあなたの足元にひれ伏させ、私があなた方を愛していることを知らせる。愛しておられる。から、踏み砕くことができるようにしてくださるんだよ。でまた改めて20節をお読みします。先ほどの本文に戻って、もしからし種のことの信仰があるならこの山にここからそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何一つも、何もありません。弟子たちがを愛していますから、イエス様が。で弟子たちが本当に信頼をね、少しでもねご自身に寄せてさえいれば、イエス様がご自身の力を表してくださいます。この山という言葉、物理的な山ものことも指していると思います。実際に黙示録で神が裁きを災いを行われるときに山を移すってことが書いてあるんですね。このさっとですね。でもう一つは、聖書には権威とか力を象徴している、この王たちが建てられることを山に例えていることもありますし、そしてイエス様が戻ってこられたらこの大きな山となるというのがダニエル書の2章に書いてあります。そして、ゼカリア書の4章の6節と7節をお読みします。これはゼルバビルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバビルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がると。権力、能力っていうのはこれは軍事的な力であったり、あとはこの才能の方ですね、能力とか。このようにして、この彼らユダヤ人たちは周囲の国々、この有力者から強く反対を受けて、武力的な武力による脅しをも受けるようなこともありましたですね。そして政治的にもそうだし、そしてそれだけではなくて、この瓦礫と化しているというか、こう石が積み上がっているようなところで神殿をわずかな人数で作っていかなければならない。どんなにやっても途方もない。これからどうすんのかと、ね、いくらやっても何も変わってないかのように見えるような建設事業ですよ。これを山と、大いなる山と言ってます。でその大いなる山が 平らにされる。神様が言っておられるんですね。だからここで山を、この山を動かすことができるって、実際の山のことも指していたと思いますし、またサタンの力、この悪霊によってこの、虐げられているこの子を、虐げている悪霊の力とかサタンの力ですね、これを言っているのかもしれません。なので私たちの信じる能力ではないということがお分かりになったと思います。調和がしているか、神様と心が一つになっているかどうかということなんですね。第二歴代史の16章の9節、主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。神はご自分の心と一つになっている、この全く一つっていうのはね、完璧って意味じゃなくて、なんていうの、従前にっていう言葉あるけど、十分に、全体ですね、こう、その一つになっているさえすれば、私は私の力を表すことができるのにと、まあ、嘆いている箇所なんですね、ここは。だからもうここまで話しましたら、次から言う偽りの知恵について本当に偽りだなってお感じになると思います。この偽りの教えってどういうのがあるかというとね、積極的な告白という教えがあります。例えば自分が山に移るんだ、ね、じゃあ動くよって、こう積極的な思考で積極的に告白すればその通りになるよっていうことなんです。今席に座ってるけど空中に浮くんだってこう言ったら浮くようになるって話ですよ。で、大体こういう考えが世の中の哲学というか、ニューエイジみたいなのにもありますね。例えばあのほら、たくさんあるじゃないですか、なんだハリー・ポッターとかはその考えに基づいてますね。この自分が念じて、でそれをバッと言って、そしてこういろんなことが動いていくと。でこのイエス様のこの言葉がそのように教えられてるんですよ。でも今見てたように正反対だってことが分かったかと思います。簡単に言うと、あなたはからし種のほどの信仰も持てないぐらい本当にないよってでこのことをイエス様がお語りになる前に、ピリポカイザリアにおいてイエス様が自分を捨てて自分の十字架を追って私について来なさいって言われたんですよ。自分を否む、自分を置いておく、自分というものにはもう全く期待ができないどころかサタンに使われてしまうと、ね、信用ならないということがとことん分かっているからこそこの山を動かすということが信仰が与えられるんだよと。先ほどの山登りの話と似てますよね。もう山に迷っても自分には全く道を探して下っていくっていう能力がないって分かったから、おじいさんがやってきて 全幅の信頼を置くことはできるわけじゃないですか。まだ自分ができると思ってたらそれ信頼しないですよですね。そういう内容なんですね。信じる者に働く全能の力です。で聖書にはこのような大いなることを行った人たちが信仰の英雄が書かれています。でそれを、ね、お読みになりたかったらヘブル書の、ね、11章がいいんですよ。ヘブル書の11章、まあ、その一部を読みますと、33節から、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました。すごいですね。 でもね、続きがあるんですよ。また他の人たちはもっと優れた蘇りを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖でつながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。ええ、一方ではね、死人をよみがえらせてもらって国々を征服することができて、火の勢いを消すことができて、一方ではノコギリで引かれる、牢に入れられる、この違いは何なのかと。実はこの最初に読んだところであったんです。もっと優れたよみがえりを得るために、これ第一にね、神の報いがね、死んだ後もあるんだという信仰が与えられているということです。第二に、苦しみにあっている間もなお耐え忍ぶことのできる信仰が与えられているということなんです。十字架の苦しみを受けられたイエス様の御霊が一人一人に苦しみや試練の中にあってもとどまっていてくださっているということなんですね。キリスト者の信仰の凄さはここにあります。さっき言った空中遊泳、空中にこう浮かぶっていうことがね、普通はすごいことだって言われるわけです。で、それもあります。今読んだようにそれもあるんです。それもあるっていうのは空中に浮かぶって話じゃなくて、例えば病人が癒されるっていう、これは期待して祈っていきたいですね。で、力を持って祈っていきたいです。同時にですね、例えばあと余命が少ないと言っていても、もう天国の凱旋の門が近くに見えて、もう近づけば近づくほどなんですよ、喜びに満ちる。で、迫害の歴史を私たち、この日本の教会は持っています。キリシタの時ですね、もう片田舎ですよ、 山形県の米沢だったかな、片田舎で。そしてどんどんキリスト者が増えるから、殺さなければいけないという命令が出されて、先のお父さんお母さんが殺されて、そのちっちゃな女の子ですよ。そしてもうお父さんとお母さんが殺された血がね、この雪ですよね、雪のところにこう鮮血が流れてる、そこのところを自分の藁の草履じゃなくてない、この靴を脱いでですね、それは清い血だからと、そして歩いてって、満面の笑みで死ぬ直前まで、いや死ねば死ぬ、この刀がこの来れば来る、近づけば近づくほどパライソって、パラダイスに近づいてるって言って、でもうこれを見た人たちが今度また信じていくんですよ。で、この話を今しています。だから表立ってはそういう力でこの死人が生き返るっていうことも実際にあるし、これを信じて祈ってっていいんですよ。同時に、たとえそうでなくても後に来る報い、そしてこの苦しみの時にある栄光の御霊、キリストの御霊が、御臨在があって、そうですね、御臨在です。もうイエス様がこれ以上に近くに感じることができないというぐらい、イエス様がおられるということがはっきり分かっちゃうんですよ、そういう苦しみの中にいると。で、こういうのは気が狂ってるほどの愛です、神様の。で、これが与えられます。でね、これが与えられていることを保っているためにこの21節があるんです。ただしこの種のものは祈りと断食によらなければいけませんと。祈りが必要なんです。で、祈らないとどうなるかというとね、自分に寄り頼んでいっちゃうんですよ。自分の判断、自分の力、自分のなんかいろいろやっていこうとすることがあって、結局こう何かが起こった時にもう信仰がないのに、なんか信じてるように感覚錯覚して動いていっちゃうんですよ。祈るって簡単なようで難しいんです。何が難しいかというと、へりくだることなんですね。祈るって自分にはできないから祈願するわけじゃないですか。 だからちょっと情けないんだよ、プライドが許さないっていうかね。こんな簡単なことを、例えばさ、日々の糧を与えられますようにとって、冷蔵庫開いたらあるじゃんって、下のコンビニ行ったらあるじゃんでしょ。でその間に高ぶりっていうのがどんどん作られていっちゃうわけですよ。でこれをね、主よ今日も食事をお与えくださいって祈るってね、当たり前のようでね、これへりくだりが必要なんです。だから難しいので、断食っていう言葉があります。で断食するっていうのはどういうことかっていうと、単になんか何となくふわっと思った時に祈るだけじゃなくて、本当に祈りに専念するということです。時間を取って、そして祈り会みたいなところに行ってとか、もう自分でこの、もう本当にこの時にはもう携帯もオフにする、ピンポンもオフにするか分かんないけども、いや祈りの戦いってね、意外にこういうところで起こるんですよ、ね、祈ろうと思ったらピンポンでさ、宅急便来ちゃうんですよとか、祈ろうと思ったら夫婦喧嘩始まっちゃうとかねあと教会の礼拝もそうだよ、行こうと思ったらなんか変なこと起こっちゃうんですよだからこういうすごい簡単なんですが、同時に難しいんです。でこれがへりくだりとの戦いです。そしてイエス様がルカによる福音書の18章で、いつでも祈るべきで失望してはいけないと言われたんですね。でこういう約束を与えられました。7節8節で18章のルカ、昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために、裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかということで、しつこく祈っていくということは、その時点でそれをやめてしまう、祈るのをやめてしまうということは、その時点で神ではなくて自分自身の理解に頼っていく、自分自身に頼っていくという信仰をなくなった状態で、これ午後にしっかり学びます。不信仰の時代だっていうか聖書に書いてあるんですね。一番嘆かわしいこと、一番イエス様が怒って落胆して辛かったことというのは、不信仰だった、信仰のない時代なんですね。ということで祈りましょうですね。これまで祈ってなかった人は、まあ、本当に言います、悔い改めてください、悔い改めて祈っていきましょう。何を悔い改めるかって言ったら、それ信じてなかった、祈ってなかったということです。途中で今まで祈ったけど祈りをやめてしまったっていう人も、悔い改めてまた祈り直してください。で祈りを通して神は私たちと周波数を合わせるように心を動かしてくださいます。でこれを気づかないうちに動かしてくださいます。自分が一生懸命ね、私が神様の、この何か心、御心が何かこの合うように一生懸命こうやって合わせてこうって祈って、でも祈れないから無理で、そんなことする必要、また聖霊がしてください。聖霊が、自分が最初はわがままの祈りかも、いやでも関係ない、わがままの祈りかどうかということも判断する必要ないですよ。祈っていくんです。そしていつの間にか祈っている内容がね、修正されてって変えられてって、で神の御心にかなって祈りをし始めます。ハンナのことを思い出してください。ハンナはもう自分が生まれないって言って悩んで祈っていったら、なんと男の子を授けてくださったら、その子を授けますと、あなたのお捧げ道という祈りを祈っちゃったんですよ。それがもうぴったしカンカーンの祈りだった。でも彼女はただ苦しって祈っただけですよ、子供を産ませてくれって。こういうことなんです、祈りましょうですね。アーメンって言っていただけたら、祈りたいと思っている人はアーメンって祈りましょうですね。祈ります。愛する主よ、感謝します。今こうやって私たちに祈りの進めを行ってくださったことを感謝いたします。悪がはびこっている時代です。本当につまずきが多い時代です。主よ、 祈ることを怠ることがないというようにあなたが今命じられました。主よ、1週間祈っていなかったのことをお許しください。この頃祈ってなかったことをお許しください。もう一度しっかりと座って、あなたに顔を、御顔、あなたの御顔を仰ぎみたいと願います。そしてからし種のほどの信仰が与えられますように。今まで山だって思っているものが平らになることを経験できますように。主はあなたの働きを待ち望みます。忍耐して待ち望みなさいとあなたは言われました。悪に対して妬むな、怒るな、腹を立てるなとあなたは言われました。主を忍耐して待ち望みます。祈って待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。